ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ノンの特集ハピリー、今日の4つ目は小川マーケティング事務所の小川徳一郎さんをお招きいたしました。小川さん、はじめまして。
はじめまして。
ようこそお越しくださいました。
いいえ、よろしくお願いします。
お願いします。小川さん、
はい、
早速ですが聞いていいでしょうか。一つ
一つよ、
一つまず一つまず一つ目、はい、ノンは流行ってますよね。
流行ってますね。流行ってる、
え、
流行ってるってどういう意味で流行ってるの。
え、多いですよね今ね。ノン増えましたよね。
うん、増えました。
はい、
うん、まあ街歩いてると接しますよね。スーパー行ったりコンビニ行ったりしたら、
はい、いろんなノンが、
ノンという言葉が、
はいはい、
目につくようになってますね。
なりましたよ、はい、なりましたよね、
はい、なりました。
という意味では流行っているという言い方はしても良いでしょうか。は
い、間違いありません。
今日なぜ小川さんに来ていただいたかというと、うん、まあ、さっきご紹介した通り小川マーケティング事務所、
はい、
小川さん、
はい、
まあ、いわゆるマーケティング、世の中のこういろんな流れであったりとか、
はい、
今起こっていること、
はい、
なぜそういうことになってんのかなみたいな話を教えてくれる方、
はい、
ということでよろしいでしょうか。
はい、じゃあお教えしましょう。
なんでノンは増えてるんですか。
ノンってもともと ノーっていう言葉ありますよね。
ノー、イエスノーのノーですよね。
はい、と全く同じ意味ですよね。
だと思っておりました。はい。はい、
でノンっていうのはもともとはフランス語ですよね。
あ、そうですね。ノン、
そうそうそうそう。
イエス。
で、ノンっていうのが英語になって、はい、もう英語の中にもノンという、はい、
うん、
言葉あるんですけど、
はい、
ノンとノーは全く同じものなんだけど、
はい、
ノンが流行る理由としては、
はい、
まあ一つ、そのうちの一つとしては、
はい、
ノーって言われるのと、
はい、
ノンって言われるのと、
はい、
どっちが響きいいですか。
え、ノンの方が優しいです。
そう、そのせいだと思います。
うっそ、そこちょっと待ってください、全く想像していなかった理由がいきなり上がってきました。
だってさ、
まあ、でも響き大事ですもんね。
大事ですよ。
そうですね。
それを、
はいはいはい、
特に食品の場合っていうのは、主たる購入者っていうのが、
はい、
女性ですからね。
そうですね、確かに。ノー、うん、って言われるよりは、ノンって言われる方が、確かにかなり優しいですね。
そうでしょ、
はいはいはい、
そうすると、ノーでもいいわけですよ。
別に。
ノーアルコールビールでもいいし、
いいですね、
ノーアルコールビールじゃなくてね、
はい、
ノーアルコールビールでもいいし、
はい、
で、まあ、ノンアルコールもノンアルコールも和製英語ですからね。
そうですね、どちらにしようね。、うん、はい、
ど
っちでもいい、
うん、英語じゃなかなか通じない世界だけど、
はい、
だけど日本人対象だからそれで十分なわけでしょ。
まあ、非常に分かりやすいネーミングですよね。
うん、それでノンよりノンの方が響きがいいっていうことが一番大きな要因でしょうね。
そうか、日本人って特にその曖昧な返事がね、やっぱし、
あ、なるほど、
好むというか、うん、ノーって人に言うことも言われることも避けたいっていう心理を強く持ってますよね。っていう意味ではノンは確かにちょうどいい、
うん、
言われてることはノーなんだけど、うん、ちょっと柔らかくなってますわ。
そうね、
確かにそうですよ。
だからそのノンっていうのがいろんなところで使われてる、
はいはいはいはい、
だから同じような、例えばノン、うん、まあ、お砂糖にしましょうか、はい、ノンシュガーっていうのは、
はい、
ノーシュガーでもいいし、
いい
シュガーレスでもいいし、
いいし
シュガーフリーでもいいし、
良くて、
はいはいはい、この商品はどんなものですよっていう表示がなされてるわけでしょ、うん、そうです
ね、はい、分かりやすくしてくれてます、は
い、それでその中でノンが一番多いというふうに感じるわけでしょ。
そうです、そうです。
だからノンが使われてる理由っていうのはそういう理由がまず一つある。
当たりが優しいね、
そうそうそう、
印象が、
そう、
はい、
だからそれでノンっていうのが使われてるんだけど、
はい、
じゃあノンっていうのはどうしてノンかっていうから、
そう、そうです、そうです、
っていう話になりますよね、
はい、私はそこの理由が大きいのかと思ってました。
あ、そう、
はい、でね、違うの。はい、ね、はいはい、
このノンなんとか、
はい、
ノンアルコールでもいいし、
うん、ノンシュガーでも、
ノンカロリーでもいいし、
はいはい、
このノンっていうのが、はい、多分一番最初に、
うん、
聞かれるようになったのは、
はい、
多分、
はい、
ノンスメルだと思うんです。
フル、あ、ありました、なんだっけ、ね、ノンスメル、ノンスメルって何でしたっけ。
うん、今でも今でも売ってますよ。
あ、冷蔵庫の中に入れる脱臭剤だ。
そうそうそう、
あ、ありましたね、ノン、あ、ノンだわ、
うん、
すいません、私すっごい最近のもんだと思ってたけどノンありました、
うん、あれはね、 1963年だから、
わ、古い古い古い、
50年前、
はあ、本当だ、
50年前に
あったんだ。もう
白源という会社が、
はい、
白源今でもありますよ、
あります、白源社、あります、あります、はい、
白源さんが作った商標なんですよ、
はい、そうだ、
登録商標、
はい、
ノンってノーですよね、
そうですね、
なしとか、
はい、
覗いたという意味ですよね、
はい、
これでスメルって香りですよね、
はい、
このノンスメルっていうのが多分日本で、使われ始めた一番最初だと思う。
もうそんな前からあったのか、ノンの市場は、
うん、それでなぜ一番最初かという話になると
、
ノンスメルって、はい、今も言ったように、はいはい、ないと香りの英語をくっつけただけでしょ、
はい、そうですね、
普通はそういうのは登録商標にならないんですよ。
え、そうなんですか、
うん、
ならないの、
うん、そんな簡単なものではならないんです
もっとひねってこいって言われるんですか、
そうそうそうそう、簡単に言うとね、
そうなんだ、はい、
だから今のノンアルコールっていうのは登録商標に登録できないんです。だってアルコールがないっていうのを英語でくっつけてただけでしょ、
そうか、
うん、
商品名としてはそうダメなんだ。
ところが今の50年前にあと、はい、これが通用しちゃったんだよね
しちゃったわけですね
そう、
じゃあ登録商標としてノンが使えてるのって
ノンスメルだけでしょきっと。
へえ、そうなんだ、うん、面白い、
うん、
でもその時代からそのノンを使おうっていうのは始まってたんですね。
だって50年前っつったらもう学生運動もあって、
はい、
ノンポリっていう言葉もあったでしょ。
あ、はい、聞いたことあります、はいはい、
だからノンっていう言葉はあったんだけど、それをそういう商品に使ってくるっていうのが多分ノンスメルが初めてじゃないかなと思って、それが今でもずっとそれ商標のまま守られてる、守られてるん で、
そうです、ね、
例えば食品メーカーが香りのない、うん、食品を作ろうと、
はい
って言ってノンスメルって言ったら訴えられちゃう。
そうそうそう、使えないんだ。はあ。
だからそれがノンの始まり。
なるほどね。
あの、始まりって流行り始め。
はいはいはい。うん、でもその後あの今みたいに爆発的にいろんなものにノンが増えたっていう市場はないですよね多分。
うん。それでね、その後にね、はい、今から何年前になるんだろう。1988年って言ったら30年前。
はい。はい、
30年前にあのリケンビタミンっていう、
はい、
あ、ご存知？
ノンオイルドレッシングだ。
そう、
リケン、
そうい
えば、あ、さっきもちょっと話しました、ノンオイルドレッシングはドレッシングにカテゴライズされないっていう、はいはいはい、
あのわかめスープの
リケンビタミン、はい、
あそこの会社がノンオイルドレッシングという商品を発売したんですよ。
はいはいはいはい、1988年、
うん、もちろんそれはあのノンオイルドレッシングっていうのは商標登録できないですよ。
できないですね。
だけど、はい、ノンオイルドレッシングっていう商品を出したんですね。
出した出した、はい、
ところがそれって、
はい、
今みたいなノンオイルとかノンシュガーとか、はい、なんか自分に不都合なものは取り除いてる、
うんうんうん、
取り除きたいっていう意識に対してじゃないんですよ、
はいはい、
実は、
はい、
その時の商品って、
はい、
生わかめに、
はい、
ドレッシングをかけて美味しく食べる
ため、
それでその、
はい、
ドレッシングっていうのは、
はい、
いろいろ試行錯誤してみると、
はい、
油を入れてる従来それまでのドレッシング、
はい、
まあ、フランスとかヨーロッパで流行ったりして、はい、それが日本に入ってきてドレッシングってあって、はい、油を入れてるのはどうもこれは生わかめを生かせないと
、はい、
じゃあオイルを除いたドレッシングを作ろうっつってノンオイルドレッシングの、ね、はい、確かね青じそだったな、
やっぱそうだやっぱそうだ、はい、
それをノンオイルドレッシングっていうので作ったんですよ。ノンオイルスーパードレッシング青じそ、
はいはいはいはい、生わかめのためだけに、
まあ、生わかめのため
を発端として、
うん、まあ、わかめが得意な会社だったんですよね。
だ
けど他の、うん、そういう生の海藻を美味しく食べるためのドレッシングとして、
はい、
オイルなしのドレッシングですよ。だから消費者に与えるベネフィットと違いますよね。
そうですね、
今のベネフィットっていうのは、
はい、
あのスリムになりたいとか、
そう、省くための
もの
です、
そうでしょ、
はい、
ところが食べやすいためのノンだった。
全然違ったんだ、うん、入り口が、うん、 いつの間にこっちに来たんですかね。
だからそれは多分ノンオイルオイルドレッシングっていうのは、はい、ずっと受験さんが30年前から出してるわけで、はい、それを見て今度世の中が飽食の時代になってきて、
はいはいはいはい、
要はいつでも好きなものを食べられる人が多くなってきて、
はい、
でそうなってくると太るのも気になるとかっていうことになったんですよね、
はい、
だから油も除こうと。油ってカロリーですからね、
そこでノンオイルが急浮上、
うん、だからうちの会社もじゃあそれまでは他のメーカーもほとんどオイルが入ってる、
う
ん、
そうですね、
オリーブオイルが入ったりね、はい、したドレッシングだったんだけど、はい、いやそういうニーズが出てるからそろそろうちもやってみようかと。
そこで初めてというか、まあ、ヘルシーを理由としたノンが、
だけどその時はノンじゃないと思う、商品開発の立ち、はいはい、スタッフの立場からすれば、なんかもっとインパクトのある名前がいいんじゃないかとか、どうやったらこの商品が世の中に伝わるとかって一生懸命考えるわけじゃないですか、
はいはい、
商品開発のに、
ね、
人たちが、
はいはいはい、
だけど結局ノーオイルって分かりやすいよなとか
そこに落ち着いたんだ、
ノーオイルよりはいいよなとか、
なるほどね、
オイルフリーっつってもよく分かんないかもしんないなとかっていうことで、理研のノンオイルドレッシングが売れてるから、
はい、
そこに追随しちゃおうという気もあったんでしょうね。
そっからさらなる、
それでノンオイルドレッシング各社出してきた。
なるほどね。じゃあちょっと一曲挟んで今後のノンはどうなっていくのかについてもぜひ教えてください。はい、もうすぐ5月24日マイビクトリーデジタル配信が始まりますね。清高のノーノーノーをお送りしました。世の中はノーノーノーよりノンノンノンなってるわけですね。山田さん
ノーノーノーだったね。
これはでもこれは多分そのノーをはっきりメッセージとして伝えたい曲だからですよ。
あ、なるほど。
これノンノンノンだとちょっとこういう曲調にならなかったかもしれないですね。
そうね、
もしかしたらね、
そう リズムに合わないもんね。
ねえ、面白いですね。いや、その最初のノンオイルドレッシング理研のところが始まって、まあ、その後はそのヘルシーということを分かりやすく伝えるためにどうやらノンが使われただろうというところに来て、その今そのノンオイルはじめノンシュガー、ノンカロリー、いろんなノンがあって、ここまでの時間リスナーの方やいろんな方の話を聞いてると、やっぱそのノンっていう言葉につい手が伸びると、
はいはいはい、
例えばそのヘルシーっていうキーワードがイメージされたりとか、ダイエットに効くんじゃないかと思われたり、虫歯予防になるんじゃないかと思ったりして手が伸びるっていう、そのノンの持つ、なんていうんですか、吸引力っていうんですかね、うん、
それはね、ノンが持つ吸引力じゃなくて
違うの、
うん、はい、さっきも言ったように、カフェインレスとか、
はいはい、
オイルフリーとか、
はいはい
はい、そういう何かが覗かれてるっていうことの、
はい、
あなたの不都合な部分に対する素材が覗かれてますよと、
はい、
いうメッセージがパッケージに入るわけですよね、
はい、
その時に別にもう飲んじゃなくても、うん、世の中全体が自分の不都合なものを覗いてる商品っていうのが存在してるってことになれば、
はい、
別に飲んじゃなくてもいいわけですよ。
そうですね、
うん、
はいはいはい、
だから、カフェインレスとか、うん、デカフェとか、
はいはい、
コーヒーで言えばね、
はい、
ビールで言えばアルコールフリーとかっていう、はい、それからオールフリーって何のことかよく分かんないけど
言ってた、はい、その通りで全部フリーですって言ってる、
あれ普通英語で言ったらね、無料ですだもんね。
そうですね、オールフリー全部無料でどうぞ持ってってくださいってことになりますよね。
だからそういうことがあるんで、うんうんうんうん、ノンっていうのが増えてくるかどうかは分からない。
あれ
別の訴求の方がインパクトがあったらそっちやりますもん、
もう、ね、
マーケッターは。さあさあさあ、
もうここがピークかなと。
そう、
うわ、
いや、ピークかどうか、はい、その商品名として増えるかどうかという部分であって、その商品としては伸びるかもしれないけど、
まだまだマーケットは伸びるけど、
うん、やっぱりどっかで差別化したいっていうのが、
まあもうインパクトはないですよね、これだけいっぱい出てきてれば。
どっかで差別化することによって、うん、中身は全く変わってなくても、
はい、
書いてある言葉が変わることによって、うん、新しさを感じたり、
そうなんですよ、
あ、違いを感じたりってするじゃないですか、人間って。
するんですよ、
うん、
目先変えられるだけで OK みたいな。
そうだからそれで、
はい、
商品開発の担当者
は
一生懸命、どういうキャッチ、まあ、言うなればキャッチコピーですよね、ノンナとかっていうのも、
はい、
どういうキャッチコピーがいいかって一生懸命考えるわけです。
これ以前実は 小川さんは日韓ウイスキーの、まあ、研究開発をしてらしたんですよね。の方に言うのは何なんですけど、そこよりもネーミング会議の方がめっちゃ大変だったりするんですか、そういうの商品って。
あ、それはそうですよね。
それはそう
ですよね。それなぜかというと、まあそうですね、ものづくりの世界、最初はものづくりの世界に私6年いて、
はい、
その後もマーケティング部に異動になった、
はいはいはい、
ものづくりの世界っていうのは目標があるわけですよ、はい、
そうですね、
こういう味にするとか、
ここに行くぞっていう、
は
い、
それからコストを下げるとか、
はいはいはいはい、
業務を改善するとかって非常に論理的な世界じゃないですか、
まあそうですね、より良いものにするっていうね。
はい、でそれを私は製品開発ってですね、
はいはい、
でそういう中身ができた段階で、はい、今度それをどうやってお客さんに、はい、伝えるかって話になりますよね。
そうですね。
それでお客さんの心を動かすためにはどうしたらいいかって話になるじゃないですか。
はいはいはいはい、
そうするとパッケージのデザインはどうするとか、
はい、
ボトルとかね、
はい、
紙のパッケージのデザインはどうするとか、キャッチコピーはどうするとか、それからネーミングはどうするかって話になってくるわけですよ。
そりゃそうだ。
でそのキャッチコピーの部分とかネーミングの部分っていうのが、うん、まあ私がマーケティング部に移った今から20何年前、
はい、
30年ぐらいかな、その時には一生懸命登録商標のとを調べたりするわけ、
ま、ね、ないだろうなないだろうなって言ってるわけですよね。
だけどそんなの必要ないよねっていうことで、要は商標登録する必要ないと、
うん、
要は普通のさっき言った普通の名詞を英語で言いたいなら英語にしてもいいから、普通の名詞を、はい、並べれば、
はい、
どうせ特許は取られ、あの特許
取れないんだから、
商標登録が取られてないんだから
はいはい、はい、
これはどっからもクレームが来ないんだからやれよって
逆説的な、
だからその分かりやすいという点でそういうな、要はブランドでも意味が分かんなくてってあるじゃないですか、
はい、ものすごいありますね。
例えばのに戻ると、
はい、
のんのとか雑誌のノンノ
って、ノンノノンノノンノって 何から来てるんです
か。え、ノンとノーとくっつけただけでしょ、う
ん、え
っていうのは嘘で、
はいはい、
周囲者のノンノって本来は、はいはい、あのアイヌ語の花という意味です。
ああ、そうですか、
うん、
へ、
だけどノンノって普通通じないけどそれがブランド名になるわけでしょ、
うん、意味は分からなくても OK、
そうだけどそういうのって広告をしなきゃいけないとかっていう話になるんです、はい、また商品開発の話戻りますよ、
はいはい、
当然商品開発を作るときにどういうブランドにするかって一生懸命考えるわけじゃないですか。だけどそこであのそのキャッチコピーが差別化されてる方が、
はい、
お客さんは、うん、一回買ってみようってなりますよね。
なります。何かが違うみたい。
そう特に食品なんていう食品の世界っていうのはそんな高いものってないですから、は
い、大幅に違うものじゃないですね。
車買うのとちょっと違いますからね。
全然違いますね。
一回買ってまずかったら諦めればいいっていう割り切りができるじゃないですか、
は
い、
そうですね。
そういう意味では差別化ってすごい大事なんですよ。他のとはどっか違う。
そうか。
だからノンなんとかって今まで使われたら、例えば、ノンアルコールの代わりにチューハイなんかではアルコールゼロってやるでしょ。
お、今そうです、ゼロです。
そうでしょ。
あ、来た、そうだ。そっちの方がインパクトが耳に残りますし、
だからそういう部分で、はい、ノンっていうものを使ったキャッチコピーは増えるかどうかわからないけども、はい、不都合なものを取り除いた食品っていうのは増えるでしょうね。
へえ、市場は増え大きくなるけれど、ああ次どんな言葉来ますかね。小川さんなんか実は握ってんじゃないですか次このネーミング増えるぞみたいなの、
うん、私それだったら商売しますよ
俺がつけるわって。そうか、でもそういうところ見るのも面白いですね、
うん、
なんか新商品が出てきた時に、ああなるほど、狙ってきたなっていう、
あ、これ分かりやすいし目立ってこれ売れそうねとかっていうのはなりますよね、
うんうんうん。ラジオ番組の名前にもそういうのって通用しますか。
じゃあ今度雇ってください。
小川さんつけてくれます。なんかうちのキャッチコピー、うん、
マーケティングの顧問でもやります
やったやったって言っていいのかな。ものすごい面白かった。ちょっと市場のこととか何か知りたいときは逐一小川さんに相談してもいいですか。
よろしく。あのコンサルティング費は安くしておきます
ありがとうございます。今日この時間は小川マーケティング事務所の小川徳一郎さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。頑張ってください。